ヨハネによる福音書第15章の1節から6節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。昨日は緑幼稚園のですねクリスマス会が行われましてですね、年々良くなっていくという一方が失礼ですけど、ページェントもすごいいろいろ工夫されてですね、なんかライトなんかもいろいろつけたり消したりして非常に良かったです。でお孫さんもですね、リズムベルかなんか やっておられまして、はい、一番こっちにいたかな、はい、非常に上手で、幼稚園もですね、最近障害を持っているお子さんたちもですね、もう一緒にですね教育するようになってですね、昨日もですね障害を持ったお子さんが一緒にやってて非常にいいなと思いながらですね見ておりまして、で、ある幼稚園の園長先生がですね、牧師先生だったんですけど会議に来られてですね、こういう話をしておられたんですね。その幼稚園にはですね自閉症の子どもがいるんでしょう。で、今日は幼稚園で一日を過ごしたんだと。でお誕生会があって私はずっと3歳の子の手を握っていた。でその子は多分 自閉症で多動なんでしょうね。でただその手をつないでいるとおとなしく会に参加できるんですよって、その優しいですね牧師先生園長先生が話しておられて、いい話だなと思ってですね、手をつないでいるとおとなしく会に参加できるんですよ、誰かがですねそこにいてですね手をつないでくださってるという、それがですねその子どもにですね安心感を与えているだろうなと思いますし、その話を聞きながら、牧師先生がですね無言のうちにですねあなたはここにいてもいいんだよ、一緒に僕がいるからね、いることを一緒に確かめようねみたいなですねそういう気持ちが伝わってんじゃないかなと、そういうふうな会話として聞こえてきました。ここに共にいてつながっていいよね、イエス様もここにおられるよっていう、それをですね身をもってですね教えておられるっていうその姿がとってもですねいいなと思って聞いていました。ヨハネによる福音書を今日読みましたけれども、これはイエス様の最後の説教、決別説教です。十字架を目の前にして弟子たちにどうしても言い残しておかなければいけないという、その言葉をですね語られた。その言葉は何だったかっていうと、一つはですねつながっていなさいという、そのことですね、とにかくつながっていなさい。そしてもう一つは一つになりなさいという、この二つですね。イエス様が弟子たちに最後に残した言葉はつながるということと一つになる、このことを忘れてはいけない。このことが起こった時にですね神様の福音がこの全世界にですね広がっていく、恵みの技がですね成就される。ですから大切なことはつながることと一つになること、そのようなことだというふうに思います。世の中にはですね相乗効果っていうのが あってですね、それを多分いろんな企業も狙ってるんでしょう。で、アメリカでこの前ですね教会の人がですね最近ですねドイツの車がアメリカでですね結構売り始めたとですね。で、日本車も売れてるんですけど、ドイツのなぜかドイツ車がですね売り始めたと。でなんで売り始めたかっていうと、新しいタイプのフォルクスワーゲンが発売されたんですよね。昔ですねビートルって言ってたカブトムシみたいなやつですね、それが新しいデザインで、可愛くてですねみんながですねそう競ってですね懐かしくて買いに行ったんだそうですね。でもほとんどですね フォルクスワーゲンを売り切れなんだそうですね。まあそれはそうでしょう、生産台数がそんなないんでしょう、 いきなり行ったのですね。で売り切れたんですけど、でもお店に行ってですね、他のドイツ車のですね車を見てたら、あら他のドイツの車もいいじゃんということになって、ドイツ車がどんどん売れ始めたという、でこれが相乗効果なんだっていう話をですね、あの向こうの人がしてて、そうだな。でもですね、まあその話の中から教会もなんか相乗効果っていうのがないかなって、まあ、そういう話をしてたんですよね。まあ教会の中がですね変わってくるとかですね、まあ教会のですね十字架を見に行こうとかですね、そういうところで何かつながるという、まあ何かですねそういうポイントがあればですね、多分ですね相乗効果が生まれてくるんじゃないかな、まあそういう話をですね実はしてたんですね。まあ、あの今度の日曜日ですね、ブラウンチャペルでですね、あの、まあクリスマス の礼拝がありますけど、まあ、できるだけ多くの高校生が来ないかなと思うんですね。で来た時に、あ教会の礼拝もいいなとですね、それが一番のですね、あの、まあ、ポイントだろうなと思います。教会の礼拝に行ったらですね、なんか楽しいなとかですね、なんかお土産ももらえるなとか、外に出たら美味しいココアがあったなとかですね、そういうところでですね、来年またですね、じゃあ大江教会の礼拝に行ってみようかっていう、まあ、そういうふうなつながりがですね、できたら一番いいなと思いながら準備しているところです。まあ、イエス様がですね、やっぱりつながるっていうことと一つになるってことを言われた。なんとかしてですね、イエス様とつながるっていう方法をですね、この教会もいろいろ考えながら、新しい年もですね、宣教に入っていきたいなというふうに思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。いよいよクリスマス礼拝をの時がやってきます。どうかこの礼拝に参加する一人一人、特に中学生、高校生がイエス様とつながることができますように、そのために私たちが何か一つでもできることがありましたら、イエス様の御言葉によって私たち一人一人を教えてください。また今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても支え守り導いてください。どうか病のところにある人たち、悩み苦しんでいる人たち、私に直面している人たちにはイエス様の御言葉にある、どうか慰めが常に与えられますように。21日にはブラウンチャペルでクリスマス礼拝、そして24日にはこの教会で竹明かりのクリスマスの礼拝が行われます。主の導きによって、どうか一人でも多くの人たちと共に、たくさんの人たちがこの礼拝堂、またブラウンチャペルに集うことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。